まもなく3月11日を迎えます。あの東日本の大震災が起こってからおそらく1年後だったと記憶していますが、その震災の当時、仙台の教会におられました先生が、その仙台の津波にあった被害に遭ったその地域を案内してくださいました。1年経ってもというべきなのか、1年経ったからというべきなのか、本当に何もない状態だったんですね。1年経っても何もない状態とも言えますし、1年経ったから津波で流されたそのゴミとかがれきとか、そうしたものはきれいになくなっていたというべきなのか、申し訳ないことなんですが、震災を受ける前のその地域の状況を私は全く見たことがないので、全然想像ができないんですね。ここに何があったんだろう。本当に何もない。あるものといえば家の土台のみ。私はだから初めてその時、家の土台ってこうなんだって見たって、それぐらい、あとあるのはガソリンスタンドのであったであろう鉄骨、それは残されていた。1キロぐらいずっと海岸線を走ってくださったんですね、先生案内で。ずっと同じ光景。どうしてそんなことが起こったのかということは、これは分かりません。なんでこの人たちがこんな国に遭わなければっていうのは本当に分からないですが、私が一番感じたのはやっぱり虚しさ。何があったのかもう分からない。でもそこにいろんな人たちがいろんな思いでいろんなものをそこに積み重ねてきたはずの、その全てがどれだけ積み重ねたなどというのも全く関係なしに、何にも跡形もない。しかしそうした中で、私たちがこの地上でいろいろと築き上げたものが失われたとして、そして私たちはもう何のためにじゃ生きてるんだ、この地上は一体何なんだという、その全てのことが虚しい、生きてて何の意味があるんだという思いの中で、しかしそうじゃないんだと、聖書は確かにこの地上もなしいし、何も結局震災とかそういうものになかったとしても、最後は全部自分の手元から離れていくんだとしても、永遠に残るものが確かにあるんだよ、そういうことを聖書は語っています。また虚しいとどうして感じてしまうのか、そこに、自分の限界をすごく感じました。ああ自分は、私もその時埼玉にいたので震災を、ある意味体験はしたんです。実は私が埼玉にいたその教会はもう関東大震災級の、震災が首都圏で起こるとずっと言われていて、先生この街道大丈夫ですかねということで耐震の検査をしたら震度6では持たないんじゃないかと言われていて、ずっと建て替えのために祈っていた。その建て替える前に、幸いというかなというか、埼玉は5強で、建物はその時は守られたんですが、娘と2人で留守番していまして、倒れるんじゃないか、でも外出たら電柱が倒れるんじゃないかと、そういう体験はしましたが、でも建物は残っている。被災はしたけど、やっぱり全然違う。私はここの人間じゃないから虚しいってだけで終わってるんだなと。ここの生きてた人たちはもう一切失い、家族も失った人もいる。 そこに入っていけない。だけど神様はそうした方々を顧みてくださるお方だ、そうした方々を天国に招いてくださるお方だと信じているんです。今日のお話は金持ちと貧しいラザロという二人の人のお話で、私は何度もこれを読んで、これは例え話なのか本当の話なのか、その線引きは難しいなと思っています。というのもラザロという固有名詞が、名前がはっきり記されているからです。ある人ではないんですね。ただ死んだ後の話というのは、誰もそれは本当の話と言い切れないので、まあ、イエス様ですから、あの天国の話も見たと言い切れるので、ですからそこまで行くと、これは例えというよりも実際にあったと思った方がいいのかもなと考えても言います。まあ、ともかく生前金持ちは贅沢に暮らし、でラザロはその金持ちの門の前で、その食卓から落ちるまで腹を満たしたいと思うほどの大きな隔たりがありました。でところがしばらくして両方とも死んで、そうしたら死んだ後は立場がひっくり返っているわけです。ところが例え話かどうかわからないと言いましたが、そのわからないといったもう一つの理由として、この話は実は当時の人々にとってすごく衝撃的だったんですね。当時のユダヤでは富というものは神様からの祝福だと考えられていました。ということは反対に貧しさというのは、あるいは病気とかは、あの人なんかあったからそういう目に遭ってんじゃないかっていう、これはまあ当時のユダヤだけではなく今でもそんなことを考える人はあるでしょう。あの人がああなったのは何か理由がある、さあいいことでも悪いことでも、どうしても私たちの考えにはそういうものがあります。ですから、え、金持ちは黄泉に下って苦しみの中に置かれ、貧しい者が天国のアブラハムの懐という一番良いところにいるっていうのはどういうことだと、まあ、みんなそれでこれどういうことなんですかと引き込まれていったんじゃないか。その意味ではちょっと作り話的なところもありえると思います。まあ、いずれにしても神の国っていうのはこの世の考えとか価値観とかそうしたものとは異なるんだということを覚える必要があります。またこの世のいろんなものをひっくり返すのがまた神様である。まあどうしてもここでまた私たちはいろいろと理由つけたがるんですね。いや、まあ、ある人はこう言います。金持ちの門の前でラザロいたんでしょ、で食卓から美味しいもので腹満たしたい、で犬がやってきて出来物を舐めるような状態だったんでしょう。金持ちはそうした貧しい人を憐れまなかった、その罰でこうした苦しみにあってんじゃないか。まあ、もしそうだとしても、じゃあラザロは何が良しとされてアブラハムの懐にいたのか、まあ、全く分かりません。まあ、生前アブラハム自身が25節を見ると、来よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみをこらえている。まあ、そういうこの地上で悪いものを受けたものは天で良いものを受けるっていう、それもまたちょっと違うかもしれない。 私たちはそれに何か理由をつけたがるんですが、聖書はとにかくこの箇所だけ見るとそれは理由ではない。単にあなたは良いものを受けてたじゃないか、今まで、それだけのことです。で、施してないラザロを顧みていないかというと、それだったらさすがにこの金持ちが私は哀れんでラザロをお送りくださいと言えないと思うんですね。ラザロには何にも良いことをしてあげなかったけど、今はラザロに通して良いことをしてくださいって、そんなのはさすがに言えないんじゃないかな。しかもラザロの名前をちゃんと覚えてる、さすがにラザロに対して施しをしていたんじゃないか。だから、まあ、せめて私はそうしてきたんで、彼から少し憐れみをくださることできませんかと、まあ、お願いしたんじゃない